フェイストゥフェイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業。長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。はい、先週に引き続きですね、はい、東北自動車道朝霞パーキングエリアにずっと滞在しております、
はい、
仙台からの帰り道ということでね、日本撮りになってしまいましたけどもね、
はい、
東北石巻仙台の、ライブからツアーがスタートしまして、ちょうどこれが放送になるとき我々は北海道に飛んでおります。
なるほど
ね。まだ朝霞パーキングエリアにいますけども、もう気持ちは北海道に飛んでる感じですよ ね
、
ちょうど先週も言いましたけども、桜がね今年はなんかちょっと早いらしくて、
早めですね、
はい、行った時にちょうど咲いてるとい
いですね。
満開とかそんな、あの贅沢は言いません、
はい、
天気もいいといいですね。
ですね。まだね、周りの山とかにね雪とか残ってるんでしょうね、うん、
そうですよ。
はい、いや今回もね東北の遠征でこう、うん、福島あたりからこう、
はい、
山々が見えるわけですよ、
はい、
ね、やっぱりちょっと雪少なめなんですけど、
うん、
いやもうなんかもうね、
うん、
それもまたもうくどいようですが、
うん、
涙が出そうになっちゃいました、
ね、
いやいいですねみたいなね。
あれ
で、もうね4月も終わりなんですけど、
うん、
もう特にあのねソメイヨシノは散ってしまったんですが、はい、なんか似た感じの桜が結構、
うん、
咲いてるんですね。
違う種類の桜でしょう ね
山桜ともまた違う。
そうなんですよ。
本当あのソメイヨシノに似た感じの桜が満開で、うん、あれ何なんでしょうね。
何なんでしょうね。
結構ねそれがね、道すがらに結構満開で咲いて、うん、非常に美しいですね。
美しいですね、はい、なんかまだまだ楽しめる感じでね、
はい、でねまたね今こうちょうど新緑にちょっとまだ早い、
はい、
こう芽吹きのシーズンなんですけどね、うん、その頃がまたねこう淡い感じのこのねぽよぽよしたこの、うん、なんていうかもうこう微妙なこうモザイク模様がね、うん、
これいいですよね。
で桜ってあの散るとですね葉っぱが赤いんですよね。
そうなんですよ。
赤いのとね山桜の白い花でこう、
ええ、
日本って美しいみたいなね、
うん、ですよね。あの緑っていう言葉の語源ってあのグリーンのね、
ええ、
色の名前じゃないんですよね。
ほ、
あの生まれたばかりの子供のことを緑子っていうじゃないですか。
ほ、そうなんですか。
だからこう新しく生まれてきたばかりの状態を緑って言ったらしいんですよ。
なるほど。
で葉っぱが新緑がその状態なんで緑色っていうふうに、
はあ、うん、そっちが先
に、ね、緑の緑の方が意味が先にあったらしいですよ。
なるほど、
ええ、
いやまさにそんな季節です
よ。そんな季節ですよ。
いい季節ですね、はい、
北海道も楽しみでございます。
はい、
そして北海道が終わると次の週は待ってました神戸チキンジョージ3 days が、
また今年もね、いきなりこのシーズンになってしまいましたね。
ね、
今年はあれですよね、
はい、
その神戸三連ちゃんの前に一本、
高槻で、これ方さんとのね、これちゃんエースちゃんがあって。
ってことは4連ちゃん。
はい、まあ毎年ですけどね。
なんか最近、年々余裕かましてますが。 昔のね、俺が2日目に行った時のあの抜け殻になって懐かしいなみたいな、うん、
あの時はまだまだコレちゃんエースちゃんも僕緊張のねもう塊でしたからね。
なんかねもう夜終わった後主演後に着くとねもう抜け殻になる
ではそんな 3days が、まあ、もう5年目か
そのくらいになりますね、今年はどんなあの仕掛けをチキンジョージとして待ってるでしょうか、
ね、待ってるでしょうかね来年の予定を楽しみでございます、はい、そしてツアーもどんどんどんどんまた新曲たちもねすでにあの発表した曲もアルバムでさらに成長を遂げたのでさらにライブ です、
そうです、ね、
また次の成長を遂げていくことと思います、
はい、
楽しみにしててください、ではちょっとお便りをね紹介しましょう。
お願いします。
文江さんからいただきました。ごめんください。 S さん、クラゲさん、こんばんは、
はい、
ある日の星占い、ほう、サソリ座は肩の力がちょっと抜けてナイスなボケで温かい笑いを取れるような日、
はあ
温かい笑いここにはないな。え、ありません。
ないです。
ここには厳しい現実が待っているだけですよ。
霊障とか
霊障半笑い
半笑いとかそんな感じですね。そうですか、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続きまして、S さん、クラゲさん、お疲れです。お疲れ様すカラスです。
来た。カズキだ。
大阪で在住のカズキマスカラスです。
はい、どうも。
またまたやってきました、このコーナー。このコーナーって、なんだこれ。だったらマスカラスが食べればええやんのコーナー係。
そう。
できてます、勝手に。
そうなんですよ。
以前に阪急そば若菜さんが嘘のようで本当に販売していたあの、フライドポテトうどんですが、待ちに待った続編が出たのです。
お
その名も関西だし醤油味ポテトチップスうどんです。すごいですよね。もう独自路線ぶっちぎりな感じですよね。しかしこの若菜さんは駅構内なんでなかなか行く機会がないのです、うん、なので前回と同様に自作しました自分でやったんだ、うん、画像を添付させていただきます、
うん、おお、
ね、うん、まさに市販しているね、某ポテトチップスの関西だし醤油味、
それがうどんの上に
ドカッと乗ってます。
てんこ盛りになってます。
てんこ盛りになってます。現地メニューには関西人の夢、衝撃のコラボレーション、パリッと食べるもよし、浸して食べるもよし、関西だしのうまみと斬新な食感、信じられない出会いが今ここに誕生などというコピーがずらりと書いてあるそうです。ではいただきますからす。
バカアホや。
やっぱり最初はこんなのどうなんやろうって思いながらでしたが、うまいかな。
こいついつもそうなの。うまいかな、なん
か。うまいかなでした。これはかなり合います。というか結構癖になる味わいです。
ほう、
個人的にはパリッとした状態よりポテトチップスが程よくだし汁を吸い込み、柔らかくひたひた状態をうどんと一緒に食べるのが絶妙でした。ちなみにこの関西だし醤油味ポテトチップスは発売から20年になるそうです。
あ、もうそんななるんだ。
皆様もぜひぜひ。現場からは以上ですということでね。うん、そうですか。まあ
うーん
まあでも、ね、かき揚げのうどんとか、
そう
まあ揚げてある状態、あの
パリッとした食感と、それから浸してちょっとしなしなったなった
で同じことなんでしょうね。
わかりますね。
これは、
いけるかもしれない、
いけるかもっていう想像はつきますけどね、うん、わい、なんだこれってんの、
うん、
感じじゃないと思いますよ。
カズキの味覚はそんなにあの変な方向行ってないはずなんで、この人は。
そうなんですか。
うん、多分大丈夫
だと思います。
やってみましょうかね。
うまいかな。そうですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、皆さんも試してみてください。さあ、もう一つ行きますよ。
はい、お願いします。
ラジオネーム、九十九里浜子さんからいただきました。S さん、クラゲさん、番頭さん、その他もろもろの方々、こんばんは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。
です。
先日、妹家族のところに泊まりに行きました。リビングで、妹と妹の旦那、ルリ色のルと空と書いて、ルークというキラキラネームを持つ、妹の2歳の息子とくつろいでいました。はい、妹がふと思い出したように旦那に、ボールコロコロやってるからテレビつけて、と言うと旦那も、 忘れてたと言ってテレビをつけました。なんだろう、子供番組かなと思っていたら、テレビに映し出されたのは J リーグの試合中継。ほう、妹はルーク君に、ほらルー君ボールコロコロやってるよ、おーボールコロコロ、ボール待て待てってやってるよいい大人がボール待て待てっておかしいねと言いました。妹はスポーツには無関心だったのですが、サッカー好きな旦那と付き合って一緒にサッカーの試合を見に行ったりするようになり、私サッカーのこと少し詳しくなったよと言ってましたが、詳しくはなっても好きになったわけではないようです最初はテレビに食いついて見ていたルークくんが飽きて他の遊びを始めたら、妹は旦那がテレビから目を離してスマホを見出した途端、テレビ消していい？いや、テレビ見てるよ。スマホいじってんじゃん。見てないじゃん。という会話を数回繰り返していました。私もスポーツには無関心なのですが、Jリーガーは、ボールコロコロ、ボール待て待てが仕事ですからね。そんなひとときでした。
ひどい。
ひどいね。
ひどいディスり方ですね。いい大人が何でしたね。
いい大人が、ボール待て待て。
もう、それもあれですわ。うん、クリスチャーノ・ロナウドも、メッシもタジタジですわ。やめようかな、みたいな。ね、そんなこと言われるんだったらやめようかな、みたいな、ね。
おかしいですね。基本的に好きじゃないんだね。
ひどい。
詳しくなったのに。
一生懸命やってるんですよ。ね、
そうですよ。ちょっとは温かい目で見てあげてください。
はい。
はい。それでは今日の1曲目聴いていただきましょう。ニューアルバム、ネクストページから。はい。フェイストゥエースで、無垢の夏。東北自動車道朝霞パーキングエリアからお届けしております。
はい。
北海道来週我々行くわけですけどもね、どうやら苫小牧札幌の移動がそんなに遠くないので、
う
ん、北海道でもサテライトでお届けできるんではないか。
そうですね。
せっかく行くんだからね、なるべくその現地のなんか景色とかをお届けしたいですから ね、もし桜がいい感じに咲いてたらそんなレポートもできますしね。
ですよね。
はい。そして、東北日本やってね、いろいろそのここに神経を集中しなきゃいけないなというポイントがね、だいぶこう分かってきましたね。
そうなんですよね。
うん。ホンダもそうですし僕もそうです。演奏しながら歌いながらその音色の切り替えとかね、
はい、
手足の操作があったりするわけですよ。楽器も弾いてますから。
はい。
そこがね、それと歌との兼ね合いでこうここを注意しなきゃいけないってポイントがこうだいぶ、ね、明らかになってきたので、
はい、
家へ帰ってその練習したりとかですね。
初日僕はあれですよ、ブリングユーバックトゥミーあるじゃないですか。はい。ブリングユーバックトゥミーのこのね構想、
はい、
いわゆるアウトローみたいな感じの構想がですね、はい、めちゃくちゃこうビシッと決まってですね、もうお客さんもギャーの状態で、でもドヤと、ドヤ顔してたらですね、次の曲が始まっちゃう。この辺もやっぱあれですよね。なんか妙に 元気なんですけど、うん、試合感忘れてる。
そうそう、試合感忘れてる。ピッチから遠ざかってる。
遠ざかってる感じがしてね。お前自分で笑っちゃいました。決まった。よっしゃと
始まっちゃったというね。
大慌てみたいな。
そういうところがどんどんね、こなれてって、
ね。そうなんですよ。
はい、ですけどね。でも、やっぱりあの、初日二日目のこのね、第一ブロック、第一ラウンドのこの緊張感っていうのは、あの、もうここでしか味わえないんでね。
そうですよ。これね、もう本当何年やったらもう、うん、こればっかりは必ずあるもんですからね。うん、逆にこう、それをこうね、うん、まあ、楽しむまでいかなくてもね、うん、もうね、経験として。
経験として。ね。
蓄積していくと。
はい。
ですね。はい。
さあ、お便りを紹介しましょう。
はい、お願いします。
エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。
こんばんは。
山梨県在住のメリーです。
あ、お久しぶりです。
トマト好きのエースさんならきっと分かってくれますよね。ね。ね。
お。
身内には賛同者が誰もいません。私、トマトラーメンが大好きなんです。
お、ラーメンね。
でも、山奥に住んでいるとなかなかトマトラーメンの美味しいお店ってないです。というか、美味しいうどん屋さんがいっぱいあるので、お蕎麦屋さんやラーメン屋さんは少ないです。
そうなんだよね。
どうしてもトマトラーメンが食べたくなった時に作るレシピをご紹介します。インスタント麺を丼に入れます、
うん、
トマトジュースを丼に注ぎ入れて電子レンジでチン。ほう。加熱時間はレンジの性能によりますけども、参考までにうちは500ワットなので、3分麺だったらレンジで5分、5分麺だったら6分30秒とちょっと長めに加熱してください。ラーメンの種類は何でもいいですけど、私は豚骨か豚骨醤油がよく合ってると思います。出来上がったらよくかき混ぜてからカットレモンととびっこを乗せて完成です。
とびっ
こ、うん、豚骨の肉系の出汁ととびっこの魚介系の香り、トマトの香りをレモンが中和してくれます。うちでは旦那が電子レンジの中がトマト臭い全ておかしいやろ、ラーメンにトマト、ラーメンにレモン、とびっこって赤ければいいってもんじゃないんだよ、ありえんちゃボロクソに言われてますけども、私は美味しいと思ってますって写真が添付されてますけどね。これはどうすかね、ちょっと想像がつかない。
全く想像つきませんね。
僕あのスーパーでね、冷たいトマトラーメンっていうのが売っててね。
冷たいトマトラーメン、
うん、あのいわゆる冷やしラーメンなんだけど、スープがその普通のラーメンのスープと混ぜてるんじゃなくて、まあ、いわゆるトマトスープ、
冷製トマトスープ、
冷製トマトスープ
的なやつですね。
イタリアンな感じで。
なるほどなるほど。
これはね、はい、結構美味しいです。すっごくさっぱりしてて、
それはちょっとなんか想像つきますね、うん、はい、
美味しいですよ。
なるほど。
でもこれはちょっと分からないな。
申し訳ないですけど、とびっこトゥーマッチじゃないですか ね大丈夫なんですかね。これ
とびっこいらないような気がするんですけど、
ラーメンで入れるんだったら僕あれですね、想像するに塩味のラーメンの方がいいんじゃないかなって思うけど、
ね、塩ラーメンでね。
豚骨なんですか、豚骨醤油、
うん、
は豚骨にトマト、
そっか、なんか塩ラーメンでパセリかなんか振って
ね、
ね、
さっぱり系でいただくのかと思いきや、うん、豚骨にしかもとびっこ、うん、濃厚方面に行くわけです ねレモンを絞る。
ちょっと試してみる勇気ない
な。すいません、僕怖いです。
ちょっと怖いですね
怖いです。
よっぽどなんか、うん、勢いついたら試してみようかなと思います。はい、
はい、
では続きまして、お願いします
。Sさん、クラゲさん、こんばんは。愛知県春日井市の利谷星弘之シートベルト担当です。
シートベルト担当なんだ
2月末に愛車の車検を受け、あとは春ツアーの遠征に向け軍資金を貯めるだけだと思っていたのですが、
はい、
3月中旬風呂に入り追い焚きをしていたら突然火が消える現象が起き、
お
危ねえな。その後2、3日は使えていたのですが、うん、火がつかなくなりとうとう行ってしまいました。
あれ
25年くらい使っていたので大往生ですかね。風呂釜がつかないとシャワーから出てくるのは冷たい水。
あれれ、
夏場ならね、うん、こんな時期に水シャワーなんて、無理。さらに、風呂場の蛇口付近から水がポタポタと。
あらあら、
蛇口付近には、シャワーと蛇口を分けるジョイントがつけてあり、
うん、
水漏れ防止の白いテープが巻かれているので取って確認しようと作業を始めた次の瞬間、
うん、
ブッシャーと勢いよく水が噴き出してきました。元栓を止めないと水はどうにも止まらず、元栓を止めテープを外してみるとパイプが腐食し、ちょっと力を入れて上下に動かしたらポッキリと折れてしまいました。すぐに業者を呼び見積もり、 壁際の部分も腐食しているため壁際から交換しないとダメですねと。さらに壁際の取り付け部分を見て壁の奥の部分も鉄製になっているのでネジのところも腐食しているのと壁の奥から直さないとダメかもと。
あらららら、
とりあえず壁の奥は大丈夫だと仮定で見積もりをすると4万5000円くらい。
あ、
一晩考えさせてくれとその場では修理せず兄貴に電話、明日見に行くと言ってくれて翌日の午前中に来て修理してくれました。
お、
実は兄貴建設関係の仕事をしているのです。
おお、ラッキーだったじゃん。
水道は直ったものの風呂釜を交換って、高額のことを簡単に決めれるわけもなく、
うん、
メールを送っている時点ではまだ直っていません。どうなったかは今後期待。
そうか、風呂釜、
風呂釜っても
う高いよ
でしょうね、
うん、
風呂釜が
何十万っていうオーダーだと思いますよ。
ですよね、壊れるってなかなかないですから、ね、
でもね、あの一酸化中毒とか
ね、そういう
一酸化炭素中毒怖いですからね。
パンパンに動いてそういうことになると怖いですからね。こう直さなきゃ、交換しなきゃいけない。
うわ、辛いっすね。
なかなかそういうね、身近なものでめったに壊れないものが壊れると、うん、もうどうにもならないですから ねそうですか。
いや、お見舞い申し上げ
ます。お見舞い申し上げますね、早く治るといいですね。
はい、
はい、
もう一ついきます。
はい、お願いします。
S さん、クラゲさん、番頭さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
名古屋在住のふみおと申します。
どうもです。
二度ほどお便りをしておりますがまだ読まれておりません。
そうですか。
かなり熱い気持ちと念を込めたつもりでしたが足りなかったかなと。単純に面白くないからだったか、ね、考えたらキリがないです。面白いことが書けるようになりたいもんです。もし敬愛する S さんに名前を読まれたらきっと PC の前で真っ赤になってしまいそうと、そんな妄想を一人楽しみつつ、思い出したことがあったのでメールしてみました。20年近く前の話です。当時私は某デパートの家庭用品を扱っているフロアで働いていました。もうすぐ閉店時間という頃、焦った様子で駆け込んできたお客さんがいたんです。そしてその方は必死な形相で開口一番にチキンマットくださいチキンマットくださいと言われました。私と同僚の何人かがその場にいましたが、何を言われたのか誰も理解できず一瞬変な間が。お客さんを無視するわけにもいかず、いろいろ尋ねると欲しいのはキッチンマットだと分かりました。チキンって言ったよねさっき。確かに私の聞き間違いではない証拠に同僚は少し離れたところで笑いをこらえて、いや、こらえきれてないし、私は笑いたいのを我慢して接客し続けました。その最中も私の頭の中ではチキン、キッチン、チキン、キッチンという言葉がぐるぐると繰り返されていました。なんかこの二つ似ているかもと変な発見があったり、チキンマットなんてなんか弱々しくてすぐダメになっちゃう感じがするのが私の考えすぎ。そのお客さんは自分の言い間違いに全く気づく様子もなく、ご所望の、チキンマット、あ、違った、キッチンマットを ご購入されて帰ってきました。気づかせた方が面白かったかななんてちょっと意地悪な気持ちが芽生えたのでした。その方は中高年の女性だったのですが、なぜあんなに必死だったのか今思っても不思議です。額に汗まで浮かべていました売ってる側の私が言うのもなんですが、そんなにそのマット必要1日くらいなくても大丈夫でしょと。あ、話は変わりますが、言い間違いで変なあだ名をつけられてた高校3年間を思い出してしまいました。この話はまた次に撮っておきますということでね。これもちょっと楽しみですね。
面白いですね。
ふみおさん、あ、ふみおさんね、京都のあの三条大橋のたもとにアクセサリー、名前入ったアクセサリーっていう店ありますけどね、ふみかとふなっしーしかありませんから、はい、なんか僕に言っていただければふみよって入れてあげます。
そうです
ね、僕そういうバイトやってたんでふみよって入れてあげますよ
ひどい
ということで今日の2曲目聴いていただきましょう。新しくリリースしましたフェイストエースのニューアルバム NEXT PAGE から、
はい、
そのブリングユーバックトゥーミーの次に突然やってきてしまった未来。
向かう空探し続けた。見上げた空に深く刻まれた傷跡はなくした。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい。いい調子でツアーが、スタートダッシュ切れたんで
素晴らしいスタートでした、
もう頑張っていきます、
はい、
楽しみにしていてください。それで、ツアーのね感想なんか、寄せていただけると嬉しいです。
はい、はい、ここからそれからってきますからね、
アルバムの感想もね。
はい、そうですね、はい、
あの詩が良かった、あの曲が良かったなんかね、
ぜひぜひ、
それでリクエストももちろんお待ちしております
しね、
どんどんこの番組でもね、あの徐々にかけていきますからね、
はい、楽しみにしてください、ね、
はい。ということで、番組では、皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、宛先を言っておきましょう。メールの方は、はい、ace775honpo@yahoo.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。
はい、お願いします。
というわけで、薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道を覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。ああ。